さわで
か。さわでか。ルーアン大会第35回目です。ルーアン大会はタイの言語、ニュース、文化などの話題を中心にサバイサバイな感じで話すポッドキャスト番組です。はい、
タイ語系 YouTuber の誠です。
はい、チェンライユナイテッドサポーターの北ドンです。はい、35回目です。はい、
はい、じゃあ適当に、
はい、というか誠さん最近 YouTube 更新してないですけど、どういうことですか？
ちょっとね、バタバタしてたね、4月は。
なるほど。
先週ぐらいまでは、本当に。
忙しかったってことですね。
そうですね、ちょっと、ね、別の仕事というか、謎にちょっと、テレビ局のロケの通訳みたいな仕事を1週間ぐらいやってて。
通訳っすか？
それで、そうなんですよ。それでちょっともうね、まるっと1週間、付きっきりでやってたんで、はい、なかなか、
すごいですね、
なかなかいい経験でしたね、あれは、本当に。
話せる範囲だと、内容的にどういう感じなんですか？
話せる範囲だと、まあ、一応もう、テレビで放送された分のやつについては、まあ話してもまあいいかなっていう感じだと思うんだけど、まあ、その1週間、そのテレビ局の人が、
はい、
まあ、撮影チームが、撮影クルーがこう来て、タイに来て、で、まあ、いろいろ取材とか、あとはタイの現地で、なんかそのタイに関することっていうか、まあ、コロナの後にこう、タイが今どんな感じの状況なのかみたいなの
とか、なるほど、
まあ、タイに行ってみたみたいな感じのなんか企画。で、まあ、1個番組があって、それがもう放送されたんだけど、それが、
あ、そうなんですね、
タイの、そうそう、主要な、まあ、ワットポーとか、なんか観光地でね、に行って、で、まあ、どんな感じかな、みたいな、撮影したり、なんか、お坊さんとかに、なんかインタビューしたりとか、まあ、そういう、まあ、ロケに、まあ、同行したっていう感じなんだけど。
なるほど、なるほど。
いや、でも、すごいね、面白かったのが、まあ、俺もやっぱりこう、映像を作ってるじゃないですか、YouTuber として。
まあ、そうですね、そうですね。
まあ、俺も、その映像作ってる身として、こう、なんだろう、このプロの人がね、要は、本当にテレビで放送するような感じの映像を、まあ、どうやって作ってるのかっていうのが見えたから、まあ、どうやってその、まずね、素材を撮るところから、カメラマンの人がこう、素材を撮る、撮り方とかね、とか、あ、こういう感じで、なんかね、あ、スイーツとかなんかわかんないけど、食べ物とか撮るときも、すごい、こう、カメラを近づけて撮ったりとか、いろいろあるんだよね。
はいはいはいはい。
カメラの動かし方とか。まあ、あるときはなんか、まあ、タイって、もう結構道路すごいじゃん。交通量が多いでしょ？
そうですね。
で、その交通量の多さっていうか、迫力を出すために、このカメラをね、いや、道路までその人出てって、道路の本当にギリギリ、もう車が通るギリギリのところまで出てって、はい、道路のところにもカメラを下に置くような感じで、下からこう映像を撮ったりとか、で、それで、まあ、音もさ、いい感じで撮れるわけよ。
なるほど、なるほど。
とか、そういうなんか撮り方とか、本当、いや、勉強になりましたね、すごく。コンテンツ作りの面でも勉強になったし、まあ、あと、まあ、タイ語もね、まあ、通訳って、まあ俺別に通訳やりたいわけではないんだけど、
はいはいはい、その、
まあそのね、まあ、インタビューに同行していく中で、まあ、いろんな企業とかのなんかミーティングの現場とか行ったりするわけよ。
ああ、なるほど。
で、ガチのいやビジネスの通訳 の, その現地の大使の人とかいるわけよ。
なるほど、難しそうですね。
そうそうそう。いや、だからそれで、あ、もうプロの通訳の人のなんかレベルというか、レベル感というか、あ、もうなんか2、3分ぐらい人が話してんの、それをなんか、うまいことね、こう、携帯にメモ取って、なんか、普通に要約して喋るとか、どういう情報をこう、拾って、どういう情報を切ってるかとか、なんかそういうのとかも、
うん、
まあ、タイ語的な面でもね、結構、 その1週間もね、もう刺激があったなっていうところはありましたかね、僕にとっては。
難しそうですよね、通訳って。
通訳、すごい。うん、
あのサッカー監督のテクラモリさんの会見とかも見てたんですけど、まあ、その時はタイ人の通訳の方なんですけど、もうテクラモリさんがもうくだらない冗談とか日本語で言うわけっすよ。そういうのもなんか要約してね、なんか面白い感じにね、タイ人の通訳の人がまとめてたりしてて、
すげえ、うん、
いやすげえなっていう。
すごいよね。
やっぱ通訳ってすごいんだなっていうのをね。
いや、すごいよ。あれは、そのなんか専用のトレーニングしないと無理だなって思ったもん、本当に。
まあ、そうですよね。思った
し。もうなんか、俺とかだったら、多分聞いた内容をそのまんま伝えなきゃいけないじゃん。その話した人が言った内容をそのまんま変換して、多分伝えるのが多分ベストだと思うんだけど、それ、はい、俺できないんだよね。できないっていうか、聞いた内容を自分で理解して自分の言葉で多分言っちゃうから、
うん、
多分ちょっと違うなと思って、その通訳、多分通訳としては全然ダメなんだろうなと思って。
でもまあ一応多分内容が伝わればいいのかなと思うんですけど、
まあね、それはまあそうなんだけど、まあ俺プロじゃないから別に多分それでいいと思うんだけど、多分そのプロの人が見たら多分全然ダメなんだ
ろうな。うーん、まあそうでしょうね。
そうそうそう、まあね、すごいやっぱ通訳はちょっと無理だなと思ったわ。その投稿して、
まあ分からない単語が1個でもあったり、分からない内容があると固まっちゃいそうっすもんね。
いや、まあそこはもうね、分かる範囲でやってるんだよね、もう。もう聞き取れない とかも全然あるからさ、例えば取材行く時に、取材してるっていうか通訳する場所が、例えば道路の近くとかだと騒音がすごいじゃん、うん、だから、
あ、そうですね、
騒音がすごくて、かつその撮影の関係で通訳映っちゃいけないとかがあったりして、ある程度ちょっと話してから距離を置いた上で何か通訳しなきゃいけないみたいな感じになった時とか、結構なんだろう、音が拾えないっていうか、何言ってるかよく分かんなくなったりとかあったりして、もうね、もうほんと分かる範囲でなんとか訳してっていう感じだったよね。で、後で、一応音だけは撮ってるからさ。
なるほど、なるほど。
その、編集の段階でもうちゃんと、訳すっていうことをしてたね。とりあえずその場ではとりあえず簡単な訳を言ってみたいな。そうそう。
でも、ある程度はなんかインタビュー動画の成果が出てそうですね。
あ、そうそう、それはね、めっちゃ思った。っていうのも、もう素人さん、その辺の素人さんを捕まえて撮影交渉して、で、映っていいですかみたいなこととかやったりしてたから。
ああ、はいはいはい。
もうそう、現地の体調、まあ、市場とか歩いてる人とか、市場のおばちゃんとか、それはなんか今までこうね、インタビュー動画でやってることの延長線だから、あ、全然なんかスムーズにできてて、まあ、これ多分あんまり普通の人は多分できないから、そういうの撮影構想とか多分、
いや、そうですね、
やったことない人できないよね、多分メンタル的に。あんまり、
うん、メンタル的に厳しいですね。
そうだよね。そこはなんか多分、あ、なんか慣れた感じでやってたんだろうなと思って。初めてですかってなんか聞かれたもんね、なんかそのロケの。
ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。
まあもう全然初めてですけどみたいな。
ちなみに僕はロケ団は何人ぐらいで来られてたんですか？はい、
あ、それはね、3人で、3人で、日本人の方3人が来て、で、俺が1人ついて。
なるほど。
で、ロケ車で、まあ、大使の運転手がついて、みたいな、ロット1台借りて、まあ、それで、いろいろ、まあ、バンコク市内、いろいろね、回ってたけど。
なるほど。
いや、でも楽しかったね、やっぱり。
いや、楽しそうですね。
もうなんかね、やっぱ、ずっとこうタイにいるとさ、タイのこと知ってる、当たり前に知ってる人としか関わんないじゃん。
まあそうですね。
だからあんまそう、タイを知らない人が来てその対応をするっていうか、そのなんだろう、初心者の感じというか、なんていうの、初心だよね。その初心を思い出すっていうか、うん、もうなんか本当ちょっとしたことにみんなこう感動してくれてたりとかするわけよ。もうなんか ガパオとか頼んでもめっちゃうまみたいな、なんかすごいこんな美味しいのガパオみたいな感じとか、本当になんかねそういうのがすごい良かった。なんか
そうですね、
っていうかね、そうそうそう、なんかあのタイ人、俺さそのジャイカのあのやつの時にさ、タイ人を日本に連れてってなんかいろいろ要は見学っていうか回るとかあったじゃん。まあ純ガイド的な感じでなんか、はいはいはい、タイ人の世話するみたいなのが、まあ、2回ぐらいあったんだけど、
まあ、タイ人の高校生と先生ですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、その時もね、まあタイ人の世話をして日本で、いや結構これはなんかやりがいある仕事だなと思って、
うん、
なんかその時のね感じをね今回もなんか受けたっていうか、
おっと
やってよかったなみたい な, なんか
これはタイ語の通訳案内士を取る流れですか
通訳案内士は結構いいなって思うんだよね、そういうのが経験できるから。
あのジョナサン・バードさんとの動画でも撮ってましたもんね、
通訳案内士の。そうそうそう、あれは確かにあの受けたいんだよね、あれ単純に、
うん、
そう通訳案内士をやりたいっていうよりかは日本のことをもうちょい勉強し直したいなっていうのがあるから、
うん、
俺としては。
なるほどなるほど。
だってもう理系でもう完全に文系科目なんか興味なしで来てたから、もう歴史とか全然わかんないんだよね。だからそういうの学び直せ
るな、
そういいきっかけになるなとか思って。
俺も同じくっすね。
そうだよねそうだよね、もうちょっと電波があれだけどそう、通訳案内士のやつやったらさ、あれ大体歴史やって地理やってみたいな、あとなんだ時事関連社会常識みたいな、うん、一般常識かのテストがあって、うん、あと通訳士関連のなんか 法律っていうかなんか観光なんたらの観光白書からなんかよくわかんないけどなんか出るような問題とかのやつがあって、であと言語問題でしょ。だから、
ね、
結構それが取れたら、あなんか文系のやつ勉強してこなかったけど、まあなんかちゃんと勉強したことになるなと思っていいんじゃないって思って
え、大学受験は何選択すか、社会は。
倫理と、
あ倫理か
なんだっけな、倫理とね、倫理となんだったっけな、政治経済かなんかじゃない多分。
なるほどなるほどなるほど。
全く覚えてない、全く覚えてないし、もう勉強しないでもある程度なんか点が取れそうなやつ確か選んでたから。
まあそうだよね、俺もう地理がね、地理がもう学年1位でしたからね、ずっと。
なんでなんでなんで、
いやなんでなんだろうね、地理好きだったんだよ単純に。
じゃあめっちゃ向いてんじゃんそれ。
いやだから海外出たんだろうね、やっぱ地理好きだったから。
へえそうなんだ。
でもなぜか地理行ったんですけど、はい、まあなぜかなのか何なのか、はい、
地理がずっと学年1位だったっていう謎の微妙な科目でそんなのあんだ、
すごい、ね、いや1年間譲らなかったんですよ学年1位を俺は。
すげえ地理謎すぎるでしょ理系で地理そうなんだ。
いやだ、俺も興味ありますよ通訳案内士は。
興味あるよね。
歴史はね分かんないからね、歴史は分かんねえんだよ
歴史。そう歴史はねちょっともう一からやんないとっていうので、あの YouTube なんかねあるんだよね歴史の、日本日本史をねなんか教えてる高校教師のなんか YouTube チャンネルみたいなのがあって、
はいはいはい、
ムンディ先生だっけな、まあ、ムンディ先生って検索したら多分 YouTube ですぐ出るんだけど、
Okay.
それでそう日本史もう一から学べんだよね、もう全部。いや黒板で授業してるの、黒板の前にカメラを置いて、でその人がもう授業してるみたいなのがあって、さムンディ先生っていう、
この人本有名じゃん、
なんかそうそうそうそう、俺それ本をタイに持ってきてるんだけど。
あそうなんだ。
一応そうそうそう、それでねあのね多分2、30回分ぐらいは見てるかな多分。まだね、
あ本当に
奈良時代ぐらい、奈良時代ぐらいまでしか行ってないけど。
え、チリもあるじゃん、
最近。
チリもあるじゃん。
あ、チリもある、
うん、
ムンディ先生、うん、世界史も確かあったわ。
あ、これチリ面白そうだな
すごい、チリにめっちゃ食いついたよ。
チリ面白いんだよ、チリ面白いんだよ。
チリ面白いんだ。
チリ面白いんだ。なんか、あの、街の出来方とか、
うん。うん、
だから、その人たちがどうやって暮らすから、こういう風な街ができたり、あと、こういうところにこういうものがあるから、こういう人がこういう生活をしてるんだとか、うん、そういう、あとどういう輸出入が強いとか、そういうのとつながってくるから、地理って面白いんですよ。
すげえ、すげえ。それちょっと教えてほしいわ。そこら辺の。確かに面白そう。
いや、でも忘れてるけどね、忘れてるけどね。でも地理結構政治経済とかと関わってくるからね。
まあまあまあまあ。
うん。
で、その通訳案内士の地理がね、結構鬼門ってされてて、なんか。
あ、そうなんだ。
もう知識問題っていうか、本当に知らんとできないみたいな。そこの地の観光地について知らないとできないみたいな。なんかそんな問題が出るらしくて。地理は鬼門だっつってた。ジョナサン・バードさんが。でも通訳案内士はなんか、まあ1年に1回しかテストないんだけど、1回、
あの、
合格水準まで行ったら、その試験、科目はなんか免除されるらしいから。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
ああ、じゃあまあ、毎年徐々に合格して、いつか合格する
のはいいよね。そうそうそうそう。そうそうそう。そういうこと。
とは言いつつも、1年1回は厳しいね。
1年1回で全部は多分厳しいと思う。
うん。しかも、日本じゃないと受けられないでしょ、多分。
あ、そうそうそう。
うん。
だからちょっと今年無理だなって思って。
おい、今年受けないんじゃん。今、日本にいるので。
ははは、確かに。1ヶ月あれば1科目ぐらい突破できんじゃない？
うん、まあ確かにね。地理だけ突破しとく？
地理だけ。鬼門の。
タイ語多分無理でしょ、これ。ジョナサン・バードさんが無理だな。あ、
ジョナサン・バードさんはタイ語だけは受かってる。そう。
なるほど。いや、俺その前に準2級がね、ちょっとね、危ういなっていう状況だね。
あ、そっか。日本で受けんの？
申し込んだ、申し込んだ。
あ、申し込んだんだ。なるほど。
ただやっぱりね、スペル書けないんですよ。
なんちょっと準2級のところで終わっちゃったわ。
いや、準2級受けるんですけど、
うん、
6月かな、6月に日本で。
そうね、うん、
やっぱりね、ちょっと単語書けねえなっていう。
単語書けない。なるほど。
いやー、単語書けるかどうかね、単語帳、もう一個一個書いてったんだけど、単語帳の半分ぐらいね、うん、スペルミスをしまして。
絶望的だね。
これはまずいという状況ですよ、今。
なるほど。
いや、なんかコツとかありますか？いや、あのね、マコスさんから過去問いただいて、解いたんですけど、うん、多分長文とかは、
そんな問題ないよね。
うん、長文とか、あと穴埋めとかは、うん、とか並び替えは、
うん、
なんか3級プラスアルファちょっとぐらいだから、そんな難しくねえなっていう。がしかし、あの、単語を書く問題とかはもう3、4問しかできないので。
ああ、過去の
これ平均取ると7割はいかねえなっていう。
リスニングでカバーするしかない。そしたら、
いやー、だからまあ、で、あとは英作文があるじゃないですか。
ああ、あるね。
あそこがどんぐらいスペルイングミスが雇用されるのかってところ、ね、
確かに確かに。そっか、スペルのあれがあるの。
結構ね、基礎単語でもスペリングミスしちゃうから、
マジ
か。だから、まあ、とりあえず基礎単語を6月、うんまでにちゃんと書けるようにしようという方針で、毎日単語帳を間違えたやつを書いてますけど、徐々に。
チェックして。
はい。とりあえずもう難しい単語は書けねえなっていう。
なるほどね。
とりあえず英作文とこで基礎、まあ、作文はまあできないことはない気がするから、
うん、
単語だけ、スペリングだけミスらなければ、
そうね。
英作文も7割ぐらい取れんじゃないかなって気がしてるから。
まあね。文法はミスんないようにすれば。
うん。 こちらあります？スペリングを覚える。
スペリングはね、違うんだよ。あの、成長のルールが頭に入ってれば楽なんだよ。覚えるのが。で、多分それ入ってないじゃん、おそらく。
いや、でもね、やっぱ意識はね、
してる？
するように
してる。
ここ1週間ぐらいは書きながらしてるよ。
いや、そう。だからその成長のルールが頭に入ってたら逆算できんだよね、知ってる音から。
あ、そうなんだよね。
自分が知ってる音から。
そうなんだよね。
ただ今までその音をね、間違って覚えてたやつはもうアウトだから、いかにね、そのやっぱり、まあでもタイ人のなんか単語帳もタイ人に発音してもらって、それでその音を使ってなんか覚え直すっていうか、そういう感じでやってった方がいいかもね。
あ、
発音してもらったのを録音して。
まああと1ヶ月ちょっとしかないからね。
まあでも難しいのは覚えなくてよくて、多分戦後ぐらい、基礎単語の戦後ぐらいかな、多分それを書けるようにしとけば大体多分対応できるから。
そうですね、なんとかそこ、
まあ、難しいやつはそうね、捨てて、うん、
ね、目標に頑張っていこうかなって思ってますけど。
いや、頑張ってください、それは。
いやー、ちょっと危ういな。
準備級。
うん、
準備級、いいね。
まあ、準備級取ったらね、ちょっと対語できる人風の顔ができるからね。
いや、まだまだですよ、準備級なんて。
いや、準備級十分ですけど、僕は別に対語専門家になるわけじゃないので。
まあまあまあまあ、まあね。本当に。
3級だとちょっとね、対語できる人風はできないので。
まあまあまあ、確かに。
あんまどやれないっていう。
まあね。まあまあまあ。いや、俺もちょっと2級受けたいなって思い出してるもんね。なん
か、ああ、そっかそっか。2級は結構先だよね。
秋とかには。
秋だよね。
そう、あるから、
うん。
今どんぐらいできるかなっていうのと、ちょっと受けてみたいなっていう。そう。
いやー、
全くできないことはないから。そう。全くできないことはないから。問題見た感じ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だし、あとちょっとその、通訳業務をやってね。いや、ちょっと対話もうちょいできるようにしたいなっていう、この欲がね。今かなりね、来てるから。そう。
でも通訳は興味ないですか、あんまり。
通訳は興味ないんだよ。通訳をやろうとは思わないんだけど、うん、そう。もうちょっとできたらもっといろんなことができるなと思って。まあ YouTube にしろ。何にしろ。
まあね。
そう。だからもうちょっと、もうちょっとね、まだね、そう、多分人から見たら全然できるように見えるかもしれないけど、俺全然なんか、まだね、納得いくレベルじゃないからなんか、
自分が。あと、N1 とか N2 の、タイ人が結構たくさんいるからね。
そうそうそうそうそうそうそう。N1 なんてもう化け物だからね。
うん。
本当に。本当に。ちょっとね。
うちの生徒も次 N1 受けるって言ってたわ。
言ってた。
なんか、うん、そう、10ヶ月ぐらい日本留学してたのかな。高校3年生なんだけど。うん。
はいはいはいはい。
いや、でも行く前から普通に俺と日本語で喋れる感じだったから、
すげえ
日常会話できるレベルだったから、普通に日本語の先生より上手だったから
確かに、まあ、確かに会話できるだったらもう N3 以上だもんね。
まあ日本語先生 N3 持ってないのかなっていうレベルだったから。
そうだよね、そうだよね、多分大体そうだよね。うん、そんな感じですよ。
多分日本人の彼氏もできたっぽいしね、 Facebook 見てる限り。
あ、そうなんだ。なるほど、
頑張んじゃないですか。うん。
なるほどね。いやー、まあ、そんな感じですよね。
ソンクラーンとかどうしてたんですか。
あ、ソンクラーン、ソンクラーンはね、ソンクラーンはもう本当にバンコク周辺だよね。とりあえずまあやっぱすごかったよ、今年は。すごかったっていうか、まあ普通に、そう。普通に、ソンクラーンって感じだった。まあちょっとね、一応、なんか、そのバンコク都知事の、まあ、チャートさんが、あれ、うん、なんか、一応ね、 その粉塗ったりとか、アルコールの売買っていうか、
はいはいはい、
禁止ですとか、ね、いろいろ出してたから言ってたから、
なるほど。
それである程度はね、そう、あとテントアポも半テントアポとかだったから、
あ、
そうそう、だからその露出の激しい格好はダメとか、そういうの
もあったから、
結構割とまあ多分落ち着いてた方なんじゃない、きっと。
その
バンコクは例年っていうか、今までのコロナ前のやつに比べると多少は多分なんだろう、規律が保たれてるというか、そんな感じであったと思うんだけど、まあ、でも普通に人はいっぱいいたし、
なるほど。
あとなんか例えば、まあ、サイアムとか行ったんだけど、サイアムか、そう、サイアム行って、
サイアムスクエア、スクエアか、うん、
そうそうそう、サイアムスクエアのところの通りも行って、で、まあ、そこ入る通りに入るところでちゃんとなんか検問っていうか、
あって、あ、そうなんだ
そうそう、だからなんか今日はなんかね、スカートとかが短い人はダメみたいな、なんか
一番
です
が、そうなんだ、20センチ
以下のやつはダメダメダメみたいな、
ないそれ、高校のさ、高校の高速みたいな、
ボードみたいな、そうあってとかね、そうそうそう、いろいろね、そうそう、ちゃんとねやってて、
なるほど。
まあでもなんかその粉塗ったりするの禁止とか言ってたけど、もう全然塗ってる人いたけど、粉のやつとか、
まああれはなんかあれソンクランというかね、高校ではなんか毎回のようにやってるじゃん、
まあまあまあまあ、
新入社、まあね、新入生迎える時とか、
うん、
ラップのオンだっけ、
あ、そうそうそうそう、あるよね、
で粉だらけになったりしてるし、それ以外にもなんか運動会とかでもやってるしね、あれ、
あー、あるかもね、
うん、
そうそう、まああれはまあ全然もうやってる人がいるって感じだった、
うん、
し、まあこの今ね、俺の家の近くのところとかも本当ソンクラーの初日からね、昼ぐらいはちょっと暑かったから、
はいはいはい、
出てなかったんだけど、夕方からもう音が鳴り出して、
あ、
みんななんか道路とかに出てきて、もう普通にお水かけしてる
様子。そうなの、その辺でもやってんだ。
そうそうそう、やってたやってた、やってて、
マジか。
だからこれ外行けないねみたいな感じになって、
そうだよね。
そう、どっか外で飯食いに行ったらこれ水かけられるなっていう感
じだから。いや、携帯とか濡らされた日にはね。
あ、そうそうそう。
辛いもんね。
そのね、あれもあるよね、携帯壊れるっていうやつも。なんかタイの携帯結構防水のやつが少なくて、なんでか知んないけど。
ああ。
ちょっとなんかね、かけられたらすぐ。
まあ安物だからね、安物だから。
そうそう。っていうので、ね、壊れてる人いたけどね。
いや、俺も安物だからかけられたら終わるよ。
あ、マジか。
シャオミーだもん。
シャオミー。
はい、
これでも3年前ぐらいに買った OPPO のやつだけどね、
防水
のやつとか、そう、
あ、そうなんだ、
もうついてるから、もう全然 OK だった、
なるほど、いいね、
そうそうそう、
僕も次回防水欲しいな、
防水いるでしょ、タイは絶対、だって雨の時期とか
確かに、
ね、絶対食らうじゃん、あんな、なんで防水ないんだろうって思って、みんな、
まあ確かにね、
不思議でしょうがないね、
うん、
必須だと思ったもん、防水、
あのレッツイートでなんか携帯でめっちゃ濡れるシーンとかあったもんね、うん、携帯取りになんか
あったっけ、
あ、レッツイートであ
ったっけ
覚えてねえない
や今ね、実は俺最近見てんだよ、レッツイート、
あ、そうなんだ、
ちょうどね今 見てて、あ、もうね、めっちゃやっぱ対応力の上達をね実感する、
ね、ああ、ね、いいですね、
そのね、ホテルのところでその隔離されてるところでずっと見てたのと比べるとね、いやだって本当に字幕なしでっていうか、多分本当にもう対応字幕だけでも見れるもんね、
対
応字幕があったら全然見れるけど、
うん、
もう全然、あ、すっと内容理解できるなみたいな、すぐ入ってくるなっていう、
素晴らしいですね、
感じになってたから、そうそう、レッツイートね見てる、クンパーテープをね、
クンパーテープの
クンパーテープでも最初キャラクターがね面白かった、ね、なんか謎のゲイキャラクターみたいな感じだったけど、
クンパーテープ日本語上手だからな、
あ、そうそうそう。本当に。そんな感じですよ。まあ、ソンクランはそんな感じで。で、鉄砲とか持ってなかったからね、水鉄砲。
もう
ひたすらかけられて、水をかけられに行ったっていう感じだもんね、もう、もはや。
でも、それも経験してないから、ちょっと経験してみたいですね。来年ですね。
あ、来年か。
はい。
来年だね。
おそらく今年は日本にいることになりそうなので。
いや、そうね。
はい。
そうね。
出張ベースでいいかもしれませんが。
ああ、なるほど。遊びに来ればいいし。
まあね、まあね。長期休みとかあったら。まあ、長期休みってもお盆休みぐらいか。
まあまあまあ。
ゴールデンウィーク終わっちゃったから。
あ、そっか、今ちょうど、そっか、ゴールデンウィークのあれか。
そうですね。
確かに。まあ、大型連休なんだね。
うん。
なるほど。いや、まあまあまあ、そんな感じですよ。
日本もあったかいっすよ、もう。
あ、日本あったかい。
うん。
今、20度、25度とか。
そうですね、今日26度、7度ぐらいあったん
ですかね。ああ、結構暑いね。じゃあ結構もうあったかいね、それだったら。
まあまあまあ、過ごしやすいっすね、やっぱ日本は。空気も綺麗だし。
まあ違うよね、本当に空気が。うん。
違いますよ。
どうなん、日本は。どうですか。
いや、
運動してますか。
運動はまあ、ランニングぐらいですかね。でもまあ、おそらく、あと10日ぐらいで、ちょっと関東のある場所に引っ越すんですけど、仕事を転職ということで。
はいはいはい。
でもなんかね、やっぱね、割と、そんな都会ではないんですけど、東京近いので、東京近いので、公園とかないんだよね。
ああ、公園か。河川敷とかありそうだけど、
ね、ああ、はいはいはい。だから、
河川敷はあるから。
どうしよっかなと思ってたら、プールがあったから多分泳ぐと思います。
プール、そっか、水泳得意だもんね。
そうそうそうそうそう。まあ水泳、足痛めないしね。
ああ、そうだよね。
膝痛めないし。とりあえず、水泳で体重を減らしてから走りますわ。
なるほど。素晴らしい。あ、プールね。プールはあるかもね。確かに。
いやー、でもやっぱドキドキっすよ。これまでタイで働いてきたからね、日本の会社に就職するっていうのはね、ちょっと。
まあまあまあ、最初が一番やっぱきついよね。
慣れるまでが。やっていけんのかな感が。
慣れたら多分1ヶ月ぐらいで慣れるんじゃない？ 1、2 ヶ月ぐらいで。
やったら。まあ、それを信じてますよ。
すぐ慣れるでしょ。
はい。
すぐ慣れますよ、多分。
そうですね。で、まあ、そのうちタイ行くと思います。はい、また。
そのうち。
はい、ちょっと、いつかは分からないんですけどね。一応、タイで働くことになるとは思います。
なるほど、なるほど。駐在員で。
うん、まあ、そういう感じですかね。なんか旅行行くんすか、これから。
これから、そうね、明日だからちょっとラオスに。
あら、
ラオスね、取材に行ってきますよ。
お、いいっすね。ラオス行ったことあるんすか。
ラオスはね、俺ないよ、一回も。
俺もないんすよね、ラオス。
初ラオスで。
どこ行くんすか、まず。ビエンチャンすか。
もうビエンチャンに行きます。
なるほど。
ビエンチャンに行って、まあ、時間があったらまあどっか行くかもしれないけど。
なんかビエンチャンともう一箇所ぐらい有名な都市あったよね。覚えてる。ああ、そうそうそうそう、ルアンパパン。
そうそう、ルアンパパンとか、なんかバンビエンとか確かある
もん。
上の方に。そんぐらいじゃない。
何日間ぐらい行く予定なんですか。
いやね、まあ5日 ?4 日、4日ぐらいかな。
なるほど。
3泊4日ぐらいかな。うん、まあ、未定なんで。
まあでも近いからいいっすね。
そうそうそうそう。
え、陸路で行くんですか。陸路で。
いや、もう飛行機で行く。
あ、そうなんだ。
行きはね飛行機で行く。帰りはちょっとねまだ考えてない。飛行機
来る
かもしれないし、
うんうん、
もしかしたら陸路で帰るかもしれないし。
陸路も楽しそうじゃね。それでイサーの方を 見てさ。
あ、そうそう、ノンカイとかあるからね。ノンカイもマラソン以来行ってないからな。
あ、はいはいはい、ノンカイか。
そうそうそう。
ムクダハンとかもあるし。
ムクダハンはちょっと離れるけどね。
そっかそっか。
もう迂回していかなきゃいけないから。ムクダハン行くんだったら多分ラオス国内でムクダハンの方に行
ったら、ね、そっかそっか
って感じじゃない、うん、そんな感じですよ。まあ、でもラオスちょっと楽しみだけどね。
え、どんだけ YouTube も撮ってきてくださいよラオスで。
いや、そうそう、撮りたいなって思って。だからちょっとタイ語話せるラオス人をなんとか捕まえて。
ああ、はいはいはいはい、
ちょっとね聞き込んでいきたいなって。ラオスに関することをちょっと質問したいと
思います。いいっすね。楽しみにしてますわ。
楽しみ。俺も楽しみ。どんな感じか分かんないから。
この番組は各種ポッドキャストアプリで配信しております。ぜひ番組の登録をお願いいたします。またタイ語を勉強中の方々には、誠さんが基礎からタイ語を解説しているYouTube の誠のタイ語チャンネルのご登録をお勧めいたします。番組に対するフィードバックは番組 Twitter もしくは Google フォームまでお願いいたします。それではサワディクラップ、中間クラブなーなかっ。